さあ、それでは続きを見ましょう。主題と目的です。これ立法の書全体、モーセ5章を通しての主題と目的ですね。主題、一番目に挙げているのは神です。神様どういう方であるのかということというのが、このモーセの立法、モーセ5章では非常に大きなテーマとして挙げられています。創造主である方であり、力ある裁き主である。また同時に非常に誠実な愛を持って接してくださる贖い主であると思う。このモーセ5章の中では神様の特徴として挙げられているもので、他にもたくさん並べることができますが、神様に関しての記述というのは非常に多いわけです。2番目、契約。契約です。この契約というのは人間間の中で行われる契約も出てきますが、特に大切なものとして神様と人との間で結ばれる契約が記されていきます。代表的なものというのはノアとの契約だったり、アブラハムの契約だったり、モーセの契約だったりするわけです。特にモーセの契約に関しては、出エジプト以降何度も繰り返されてこの契約について言及されています。またアブラハムの契約というのは非常に重要な契約で、この契約というのがアブラハムと結ばれ、その子孫へと受け継がれていく姿というのが、このモーセ5章では明瞭に記されていくわけです。3番目、罪です。罪がどのように入ってきて、その罪がどのように人々のうちにあるのかということというのが、このモーセ5章にはしっかりと記されていきます。創世記3章、最初に罪が入ってきた時、6章、洪水が起こるその時代の状況、11章、バベルの塔、出エジプト記の32章、金の子牛、レビ記の10章、民数記の14章、20章、25章、申命記の中にもそのことというのが記されていきます。罪、非常に大きなテーマになっています。その罪がどのように贖わなければいけないのか、そういったことに関する規定もこの書には記されていますよね。選び、これ4番目です。選び、もちろんアブラハムが選ばれるその選びもそうですし、イスラエルの民がどのように世界の中にあって選ばれていたのかということというのを、私たちはこのモーセ5章の中で非常に大きなテーマとして見ていくことができます。5番目、出エジプト。これはもちろん出エジプト記全体がそうであるという話になりますけれども、でも実際にはこのエジプトから出てくるということというのは創世記の中から予言されていたことでもありました。そしてこのエジプトからどのように彼らが出てきたのかということというのは、モーセ5章を通して非常に重要なポイントになるものであるわけです。奴隷として生きなければならなかったエジプト、その支配からの解放、出エジプトですね。そしてもちろん立法を挙げることができます。立法に関してのさまざまな規定というのはいろんなところに記されています。出エジプト記の20章から24章、出エジプトの20から24、レビの1から7、レビの1から7、11から15、17から27、ほぼすべてですね、レビ記ね。1から7、11から15、17から27、民数記の5章6章、民数記の5章6章、18章、19章、28章から30章、そして申命記もほぼすべてなりますけれども、5章から26章、こういったところに立法の規定が記されていくわけです。そして7番目、もう一つ重要な主題があります。それは何か、土地です。土地に関する記述、約束の地ですよね。これがこの 書には、立法の書には非常に多く記されていきます。もちろんアブラハムの契約の中にそれは含まれていました。創世記の12章7節や13章の14節から17節、12の7、13の14から17、15の7から21、15の7から21。出エジプト記ではこの地に向かって出ていくその姿が記されているわけですね。到達はしないですけど。そして民数記や申命記においてもこのことというのは言及されていきます。土地。こういったことというのを、まあ、大きく主題として挙げることができるんです。目的。目的です。目的を考えるにあたって、ここで私たちは一つ重要なことっていうのを理解しないといけません。それは何かというと、このモーセ五書というのが一体誰に対して書かれたものであるのかということです。誰に書かれたもの。これは、解釈学を取られた方たちは答えることができないといけません。誰に書かれました？モーセ五書が書かれたのは誰ですか？相手は？これ今もあの基礎聖書解釈学のクラスやってるんですけど、宿題で出てきた回答はイスラエル出てきました。イスラエルっていう回答は、普通に出てきたら罰つけます。私はイスラエルはイスラエルなんですけど、どのイスラエルなのかが問題なわけですね。このモーセ五書が書かれた対象、相手というのは、その読者として想定されている人たちは誰かといったら、それはエジプトを出た世代の子供たち、その次の世代なるわけです。第2世代の出エジプト後、第2世代のイスラエル。この人たちは何をする人たちかというと、ヨシュアによって導かれて、カナンの地を制圧するその世代です。彼らに向けて書かれているということを私たちはちゃんと理解しておかなければいけません。どのようにこのカナンの地に入って神様が約束されたその地を制圧し、そこで神の前に正しく生活するべきなのかということを彼らがはっきりと理解するために、その神の前に生きていく生涯の指針となるためにモーセは律法の書を書き記しているわけです。もう一つ私たちが理解しないといけないことは何かというと、私たちはどうしてもモーセ五書って言いながら一巻一巻別物だと考えて読んでいます。でもこれモーセ五書全部、それぞれの書の終わりとそれぞれの書の始まりを見たときに、これらの書が全部つながっていることを私たちは忘れてはいけません。つまり何を言ってるかというと、これモーセ五書1巻、モーセ五書2巻、モーセ五書3巻というふうに読まないといけないわけです。別々のタイトルがついているので、私たちは別の本かのように考えてそれぞれを単体で切り分けて読もうとするわけですが、それをするから私たちはモーセ五書が分からなくなるんです。そうじゃなくて続きものって考えないといけないわけです。キリスト教界隈ではあんまり この本は引用すると怒る人たちがいたりするので、ちょっとはばかられるところもありますけれども、例えばね、ハリーポッターとか、タイトルはハリーポッターでしょ。でもそれぞれの1巻2巻3巻には副題がついてます。で、副題がついてるから全く別の本だって言って読む人はいないと思います。そうですよね。その前に起こったことが何なのかということを理解していればしているほど、その次の巻で起こったことが何なのかということを、より起こっていることが何なのかということをよりよく理解することができます。登場人物の つながりだったりとか、ね、話の展開だったりとか、なんでこんなことをしないといけないのかとかっていうのは、その前のところで説明されていることが多々出てくるわけです。つながってるから。同じようにモーセ五章を見るときに、私たちはそれぞれの記事が全部新命記に至るまでつながった一つのお話であるという理解をしなければいけません。でそれをするときに、私たちはそこで書かれている内容の重要性、そのつながり、その必然性ということを見ていくことができるようになるわけです。多分私たちはこういう質問あんまりしないと思います。例えば創世記の、中に出てくるさまざまなお話、それこそです。例えばどうしようかな、11章に出てくる系図、系図が出てきます。11章にその系図は一体何のためにあるんですかって言ったときに、その系図があるのは目的なんでしたっけ、てか、読者誰でしたっけ。読者は第二世代のイスラエルなわけ。そうでしょ、聖書のとこ第二世代のイスラエルなわけです。その第二世代のイスラエルがあの11章の系図を見たときに、あ、ここに住んでいる人たちはこういう人たちの子孫なんだっていうことが明瞭に分かるわけです。第二世代のイスラエルはカナンの地に行って何をしないといけないか、しないといけなかったのは、そこに住んでいる原住民たちを聖絶することでした。なんで聖絶しないといけないんです。その根拠が創世記から新命記までの間に記されているわけです。それをちゃんと理解しておかないといけないわけです。なぜ神様が創世記にある出来事というのをモーセを通して記したのかっていうときに、そこに出てくる内容というのは、第二世代のイスラエルの人たちがカナンの地に占、カナン地を占領し、そこで神の民として生きていくために知らなければいけない知識であった。その理解というのを私たちはまず最初に持っていないといけません。それに基づいて、私たちはこのモーセ五章の目的というのを考えているわけです。創世記において、神様はこの読者たちに対してモーセを通して、いかに神様が偉大な方であるのか、そしてどのようにその偉大な神が彼らの父祖アブラハムと契約を結び、その契約というのがどのように神様の手によって守られまた受け継がれてきたのかということを明瞭に知ることができます。それが目的です。また出エジプト記においては、いかに神様がご自分の約束に忠実に イスラエルの民をエジプトからの支配から解放してくださったのかということが国名に記されています。レビ記ではこの読者たちが神様がどのような特徴で、特徴を持った方であるのかということを理解し、そしてそれゆえに、ご自分の民にどのような要求をなされているのか、そのことをはっきりと知ることを通して、神の前にどう生きていくべきなのかを知らすことが目的になっています。そして民数記では、この読者たちが自分の父親たちの世代がどれほど神の前に不従順に生きてきたのかということを明瞭に提示します。そして新命記において彼らはこの神様の命令を守って約束の地で生きていかなければいけないということを確信させられ、そしてそれを促されるのが目的となっているわけです。律法の書というのは、イスラエルの民がどう生きなければいけないのか、どこに行き、どこに暮らし、 どのように生きなければならないのかということを明瞭に示すための書であるわけです。申命記の5章。申命記の5章の32節、33節にこんな言葉が記されていました。モーセがこんなことをイスラエルのために向かって告げるわけです。申命記の5の32、33。あなた方はあなた方の神、主が命じられた通りに守りを行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神、主が命じられた道をあくまで歩み続けなければならない。あなた方が生き、幸せになり、あなた方が所有するその地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。まさにこれが、イスラエルの民が、このモーセ五章を読み、それを理解し、それを知るための目的であったわけです。神様が求められること、神様がどのような方なのかをしっかりと知り、その方がどのようなことを求めているのかを理解して上で、それをしっかりと生きなければいけない。それが彼らの幸せにつながるんだというわけです。モーセ五章は確かに私たちにとっては難解なことがあるものだろうと思うんです。読んでてつまらないと思うことも多々あるかもしれません。一体なんでこんなことが書かれてるんだろうって思い悩むことがあるかもしれないし、挫折することを経験することが多いかもしれません。でもどうぞその時に思い出してください。誰に向かって書かれたのか、なんでそれがそこにあるのか、それはすべて第二世代のイスラエルが約束の地へと入っていくにあたって彼らが聞かなければいけない必要なことであった。そのことに思いを巡らしながら立法の詳細を読んでいくように私は努めるべきであるわけです。内容と比較、内容と比較全体的な内容としては、永遠の過去から紀元前1407年にモーセが死ぬんですが、そこまでの最低でも3000年の歴史を記している。簡単に表にしています。これはまた後で見ていただければと思いますけれども、各所の特徴です。創世記、創世記は歴史と神学において聖書全体の基礎となる事柄が記されています。最初の11章においてモーセは創造からアブラハムの時代、父祖の時代に至るまでの大まかな歴史というのを紹介してくれます。そこには創造、堕落、そして洪水、バベルの塔に基づく、人々の離散というところが描かれています。そして12章から突然焦点が変わって、そこからは今度は神様が一人の人物、アブラハムという人物を選び、その人物とその民に対してどのように接せられたのかということが記されていきます。つまり12章以降はアブラハムの物語になるわけです。アブラハムとその子孫、出エジプト記は創世記の終わりから約400年後、ヨセフのことを知らない王たちが出た後、イスラエルの民がどのようにエジプトによって苦しみを受けたのかということから始まります。イスラエルの民は神様の前に嘆き、助けを求め、神様はモーセを使わすわけです。杉越を通して彼らはあがない、エジプトから導き出し、航海を渡して、シナイ山へと到達します。そこで神様は、ご自分の立法、 契約を彼らに与え、その契約をどのように守るのかというその立法を彼らにお与えになるわけです。そして聖書の時はその重要な立法を守っていく上で必要な神の幕屋を完成させるところで終わります。レビ記はこの幕屋の完成に伴って神様と共に過ごす民としてどのように彼らが清め分かたれなければならないのかというその規定について話をしていきます。どのように道徳的に儀式的に清くなることができるのか、そのことが特に生贄、奉仕、そして従順というものの中で言及されていきます。これがレビ記。民数記は約束の地に入っていく中でどのように生きなければならないのかというさらなる立法の規定が記され、そして彼らがいよいよシナイ山から旅立っていく、約束の地へと向かって旅立っていく、その旅路が記されるわけですが、でもこの第一世代のイスラエルがいかに大きな失敗、罪を犯して神から退けられたのかということが記録されていきます。そしてその罰のゆえに彼らが荒野をさまようなければならないことが記されていくわけです。そして申命記。申命記はモーセがいよいよ自分の生涯を閉じるにあたって彼の後継者であるヨシュアを立て、そして最後のメッセージとして神様がいかに第一世代のイスラエル人に対して接してこられたのか、良いことも悪いことも含めて、祝福も呪いも含めて、それを人々に語り、そして彼らが近い日に約束の地へ入っていくにあたっての心構え、それを記していく、それが申命記になるわけです。申命記はモーセの遺言の書でもあるでしょう。次世代の第二世代のイスラエルがヨシュアのリーダーシップのもとどう主の前に仕えて約束の地へと入っていくことができるのか、そのことが記されているのがこの申命記であるわけです。モーセ五章は五巻揃って初めて一つの本であると考えるべきです。また五章は聖書が示す啓示全体の土台となる本であり、神がこの後この後啓示してきた事柄は全て五章に含まれていると言っても過言ではありません。これらの五巻がこれから約束の地を占拠しようとしているイスラエルの民に対して書かれていることを忘れるならば、五章の正しい解釈をすることは困難になるでしょうということで、私たちはそのことをよく覚えながら創世記から見ていかなければいけないわけです。なので創世記見ていきましょう。皆さんのノート、創世記にはまず、表があると思います。これ各書に表をつけてるはずです。で、皆さんのノートには多分アウトラインがね、3つひょっとすると出てきます。で、1つはこの表のアウトライン。2番目は、2つかな出てくる。あ、3つ出てきます。2番目はノートの中で各所のアウトラインって言ってアウトラインが書かれています。そして3番目は内容って言って内容のアウトラインが出てきます。で、一緒の場合もあればその3つが違う場合もあります。で、どれが正解って話はないと思いますが、こういった区分ができるっていうところで見ていっていただければいいと思うし、内容のアウトラインが基本的にこのクラスの中で追っていくアウトラインになります。 いうことで、まず表見てください。これ一番簡単なやつです。覚えるんだったらこれを覚えるのがいいと思います。創世記は大きく2つに区分することができます。2つの焦点、4つの出来事と4人の人物。わかりやすいですね。4つの出来事と4人の人物。4つの出来事、何があるか。創造、堕落、洪水、国々というものです。創造、堕落、洪水、国々。4人の人物はアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ。内容に関しては、最初が人類の始まりであり、後半がイスラエル人の始まり。歴史的なものが最初で、電気的なものが後半になります。場所は、最初の4つが、主に、肥沃三日月地帯と呼ばれる、エデンからハランにかけてですね。そして、後半部分がカナンの地。主にハランからカナンにかけてになります。そしてヨセフのところはエジプトになっていくわけです。期間。最初の12章、まあ、11章の終わりまでですね。が、約2000年になります。そして、アブラハムからヤコブまでが193年。ヨセフが93年間。こういったことが記されているわけです。創世記は大きく分けてどういうふうに区分することができますか？創世記は最初の11章がと後半の、50章まで、12章から50章までに大きく分けることができると。これがまあ大きな特徴であるわけです。4つの出来事と4つの人物。ですね。じゃ少し内容について考えていきましょう。まずタイトル。私たちは創世記というふうに言いますが、この創世記というタイトルは70人訳 LXX というのはラテン数字の70になります。L が50で X が10で10が2つあるので50足す10足す10で70ですね。その70人訳の聖書で付けられているタイトルがそのままついています。創世記。ヘブライ語の聖書は初めにです。エブライ語の聖書のタイトルは、モーセ五書に関して言うならば、最初の一文字がタイトルになっています。創世記っていうのは、もう読んで字のごとく、その、まあ、世界が作られたとか、その元になっているものが何なのかってことを言い表す言葉が使われているんですが、この創世記は、これ多分内容のアウトラインこれにしてるんじゃないかなと思いますけど、どうかな、あ、ちょっと待ってくださいね。内容じゃないな、アウトライン、15ページから出てくるアウトラインがそうですね、に、基づいてますが、この一つの紹介文に基づいて創世記全体を区分けすることができます。あとでまた見ていきますけど、その言葉っていうのは何かっていうと、そうですね、まず最初に見ていただきたいのは、そうだな。2章の4節。こう書いてます。これは天と地が創造された時の経緯である。この言葉出てきますね。5章の1節、見てください。5章の1節。これはアダムの歴史の記録である。6章の9節。これはノアの歴史である。10章の1節。これはノアの息子、セム、ハム、ヤフェテの歴史である。こうやって、こういう言葉が繰り返されていきます。 なんで言葉、訳してる言葉を変えてるのかなって思ったりはしますけど、確かここ同じ言葉が使われてるはずです。歴史とか経緯とかと。こういった区分というのを私たちは全部で11個見ることができます。でそれがこの何、まあ、要はこういったことで始まってこういう歴史があるんですよってことが記されている、その区分になっていくわけですね。でこの創世記、どの場所でどれぐらいの期間がの話が出てくるのかっていったときに、3つの中心的な場所と3つの期間というのを見ることができます。さっき言ってた肥沃三日月地帯というのは皆さんのノートに地図があると思いますが、斜線が入っているところありますね。三日月になっているかどうかわからないですけど、シグラスユーフラテス、今現在のイラクあたりから北上していって西に向かって進んでいく、そしてエジプトへと下っていく、この地域、この地域というのは、きっと皆さんあの世界史とかでも学んだことがあるはずですが、古代の文明が栄えた、また交流があった地域として有名なところです。なんでこれ三日月型になっているのかというと、いわゆる現在のクウェート、イラクのところから、エジプトまで直線で横切ることができないからです。なぜならばここに砂漠があるから。なので人々の流れというのはこの三日月型をした流れをしていたわけですね。で最初の11章というのはこのいわゆるチグラスユーフラテス沿いで行われていた、起こった出来事だと主に考えることができます。エデンの園の記述の中でチグラスユーフラテスの名前が出てくるので、そうではないかというふうに言われるわけですけれども、でそこから今度は人の動きがあります。それは何かというと、アブラハムが約束の地へと移住してくるわけですね。これも肥沃三日月地帯というのを通ってカナンの地へとやってくるわけです。そして最後ヨセフの時代に人々はエジプトへと移住していく、この3つの地域中心的な場所です。3つの期間、想像から2090年ほどまでの約2000年間最低だ。これ11章の32節に出てくるテラの死までの時期です。テラの死、これテラというのはアブラハムのお父さんですね。そしてから1897年というのがアブラハムの時代からヨセフがエジプトに行くまでです。これ、創世記の37章の2節までの出来事です。そして最後、1897年から1804年、約93年間の時をエジプトで過ごします。これが、最後が50章の26節に出てくるヨセフの死までのところです。創世記というのは主にこの3つの区域で、これら3つの期間の中での話がなされているわけです。もうすでに立法の書の著者のところでモーセだという話をしましたが、著者はモーセです。ただモーセだということに関する問題点というのは2つあります。1つは創世記自体に著者に関する言及がないということ。そしてもう1つは創世記はヨセフの死をもって終わっているということです。ただモーセが著者である証明というのは旧約聖書の言及、新約聖書の言及を持って見て取ることができます。今一気に聖書箇所言います。書いてくださいね、必要なら。旧約聖書の言及いきます。 これさっき見た、立法の書の研究と重なるものです。出エジプト記17章の14、出エジプト17の14、民数記33の2、民数記33の2、ヨッシュア8の3、ヨッシュア8の3、第一列王記第一列王記2の3、第二列王記14の6、第二列王記14の6、エズラ6の18、エズラ6の18、ネヘミヤ13の1、ネヘミヤ13の1、ダニエル9の11、13、ダニエル9の11と13、そしてマラキ4の4、マラキ4の4。新約聖書、新約聖書の研究、マタイ8の4、マタイ8の4、マルコ12の26、マルコ12の26、ルカ16の29、ルカ16の29、24の27と44、24の27と44、ヨハネ5の46、ヨハネ5の46、7の22、7の22、使徒、使徒15の1、15の1、ローマ10の19、ローマ10の19、第一コリント9の9、第一コリント9の9、第二コリント3の15、第二コリント3の15などです。もちろんモーセがこのような書を書くことができた大きな理由として挙げるのがモーセの教育であったわけですね。使徒の7の22、これ、ステパノのメッセージだと思いますけど、使徒の7の22、こう書いてあります。モーセはエジプト人のあらゆる学問を押し込まれ、言葉にも行いにも力がありましたというわけです。創世記の著者はモーセだ。執筆年代は出エジプトから彼の死までの40年間であると考えられていると。その間に書かれたものであるのというわけですね。テーマ、テーマです。一番大きなテーマはアブラハムの契約でしょう。アブラハムの契約、この契約というのは段階を経て記されています。契約の必要、契約の基礎、締結15章でそれがなされます。契約の印が17章で与えられ、契約の目的が明瞭にされ、その祝福が22章に、そしてその確認、これ継続されていく、つまりアブラハムだけじゃなくてその子供イサクへと受け継がれ、その子供ヤコブへと受け継がれていく、その姿というのがこの創世記の中には記されていくわけです。また契約の要素、大きく3つあります。アブラハム個人の祝福、個人の祝福、偉大な国となること、土地の約束があり、子孫から誕生する国が与えられ、そして特に子孫といったときに複数で表される国民ですね、と個人として表される子、一つはイサクであり、究極的にはメシアを表すわけですが、その子孫の約束、 偉大な国にこう含まれるわけですけども、そして3番目に全世界的祝福というのが与えられる。このことが創世記の中では大きなテーマとして挙げられているアブラハムの契約であるんです。2番目に万能の神、万能の神、神様がいかに偉大なる力を持った方であるのかということがこの創世記の中では大きなテーマとして挙げられています。また主権者なる神、それが特にヨセフの生涯の中で大きく示されていきます。主権者なる神、また創世記は人間の罪の起源、罪について、それゆえに起こる神の裁きについて明瞭に記されていきます。人間の罪、神の裁き、そしてそのようなものに対しても与えられる神様の恵み、これがこの創世記の大きなテーマとなっているわけです。目的、目的です。創造の神は アブラハムに対する約束、またそのアブラハムから生まれてくる子孫を通して罪深い人類を祝福する。創造の神はアブラハム、彼から生まれるその子孫を通して罪深い人類を祝福することを選択された。これがこの書を記している大きな目的になります。創世記を通して私たちは神様が偉大なる創造主であることを知り、主権者であることを理解します。その神の前に罪を犯す人類について、この創世記は明瞭に我々に人の姿を提示してくれるわけです。けれども神様はその人類を滅ぼす選択ではなく、その人類に祝福を与える選択をされていくわけです。その選択というのがアブラハムとその子孫を通してなされる。それがこの書の大きな目的になります。創世記はすべての事柄の始まりを記しています。世界の始まり、人類の始まり、罪の始まり、イスラエルの始まりについて明確に記すことが目的となっている。特にイスラエルに関して言えることは、創世記を通していかに神がイスラエルの民を選び、どのような契約を結んだのかを知ることができる重要な書である。神が人をなぜ創造し、どのように罪に対して接し、その解決を与えようとしておるのかを知るために、創世記を理解することは大切なのです。というわけで、アウトラインが書かれています。ですね。で、このアウトラインはさっき言った、記録に基づいて分けているアウトラインになります。これまたどうか参照しておいてください。ということで内容を見ましょう。内容。もちろん、何ですか、初めに断っておきますけど、内容を見るにあたって各所の内容を見ていきますが、全部を細かく見ていくことはしません。そんなことしたらとてもじゃないけど時間ないですからね。でも、かいつまんで、いくつか必要なところっていうのをハイライトしていくことができればなというふうに思ってます。で、まず最初に私が見るのは、アダムからノアにかけてのその人の歴史の始まりです。1章から11章まで。創造の記録っていうのが、1章2章に記されていきます。私たちが創造について考えるときに、皆さんはどうか分からないですけど、私が一番多分 これ考えるのって気になるのは、一体いつ創造は起こったんですかということです。で、最も有名な創造の推定年というのがあります。で、それは何年かというと、紀元前4003年から4004年にかけて言われます。4003、4004。これなんで1年の誤差があるかというと、1年の誤差は、どこで生まれてくるか、これいろんなところでこれ見ていくときに、規約見ていくときに出てきますけど、例えばね、今我々令和に生きてますですね。令和何年ですか今。4年、令和4年。その前に平成がありました。平成何年までありました？31、平成31年までありました。平成31年と令和元年は同じ年ですか、違う年ですか？西暦何年ですか？2019年。歩くカレンダーがここにいるんで、こういう話するとき便利なんですけど、2019年が平成31年です。2019年は令和元年です。そういうことですね。でもシステムによっては、数え方によってはですか、2019年が平成31年で、2020年から令和元年が始まりますっていうふうに考えることもできます。というのもそういうシステムがあります。聞いたことわかります？王が亡くなった年は、その年の終わりまでがその人の年で、その次新年から新しい年が始まりますよっていうふうに考えることもできる。で、それはどっちを取るのかっていうので1年のずれが生まれてきます。生まれてくるでしょ。でそういうので、この1年のズレがあったりするわけです。なので、4003年とか4004年とかって言われるのは、そういった理由からなんですが、この日付は、ジェームス・アッシャー大司教という人物によって計算されたものです。これは、旧約の系図にはギャップがないという閉ざされたものであることを前提としています。前提としています。実は私、大学時代に取ったクラスで、宿題で、計算しなさいって出されました。今、私、明確に年数覚えてないんですけど、4003ではなかったです。自分が計算した時の。もうちょっと長かったはずです。4000何百までいかなかったと思いますけど、ちょっと誤差があった。多分、私の計算間違いかなと思いますけど、興味があったらぜひやっていただきたいと思います。どうやってでもそれ計算するんですかっていう問題があります。実はちゃんと計算ができるんです。どうやって計算するのか。一体この年が何年だったのかということを絶対的な形で断言することができる聖書箇所があります。それが第一列王記の6章です。第一列王記の6章第一列王記の6章の一節にこんなようなことが書かれています。これ正直どうでもいい話かもしれないですけど、私が個人的に好きなだけの話なのでお付き合いいただければと思いますが、6章の一節こう書いてます。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第2の月に、ソロモンは主の家の建築に取り掛かったというわけです。これ具体的な年が分かります。なんで分かるんです？実はこの当時、この時代の、この時代というかね、イスラエルの王とのやり取りを記録する一般の書があります。 古代文書。そこにはイスラエルの王の名前、どういうやり取りがされたのかという取引などが記されているわけですけれども、その相手の国の名前とかね。で、その書、そういった書にはなんと幸いなことに皆既月食などの天体辞書というのが明記されています。で、それがあるということはどういうことを言ってるかというと、我々それは実際に計算することができます。一体何年にこの地域に皆既月食、皆既日食を見ることができたのか。で、それに基づいて時を遡ることができるので、何を言うことができるかというと、このソロモンがイスラエルの王になってから4年目のジブの月、すなわち第2の月というのが一体西暦何年であるのかということを見て取ることができるわけです。これに基づくといいですか、このイスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月というのが紀元前965年6年頃であることが分かります。これ1年に誤差ありますけどね。計算ややこしいのは、数が増えていくんじゃなくて減っていくからややこしいんですけどね。そうすると、ダビデの死はそれを4年ほど前になるので970年ぐらいになります。大丈夫ですか。で、この966年、もしくは65年、これ計算しやすいように5で変えちゃいますけど、965年の480年前というのが何になりますか。480年前が出エジプトの年になるわけです。そうすると出エジプトっていうのはいつ起こりましたかっていう質問に対して私たちはこう答えることができます。出エジプトは紀元前1445年頃に起こったものだ。紀元前1445年ですよね。で、聖書の別の箇所から、これ新約聖書だったと思いますけど、確かイスラエルの民がエジプトに合計で430年いたという記事があります。ガラテヤだったんじゃないかなと思いますけど、今見つけられないだろうと思いますが、ガラテヤだったんじゃないかなって今自分の頭の中には。あるんだけど違うかな。あったあったあった、それですね。ガラテヤの3の17、私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約をその後430年経ってできた立法が無効にし、という話をしています。で、1445年マイナス430なので、まあ、マイナスというかプラスになりますけど、この場合。そうすると、エジプトに行ったのが1876年になります。ヤコブの死をそこから計算することができます。ヤコブの死は一体いつ起こったのかというと、ヤコブの死はそこから130年、手前に起こり、それが2005年になります。紀元前2005年。ヤコブの死が分かると、 失礼、ヤコブの誕生ですね、これ。ごめんなさい。エジプトにイスラエルが下ったのが1876年。で、ヤコブが誕生したのが2005年。イサクが生まれたのが2065年。で、アブラハムが生まれたのが、それよりも100年ほど前になるので、2165年になるわけです。で、アブラハムが生まれるところまで来れば、あとは創世記の5章と11章の系図を遡っていく。そうすると、大体紀元前4000年ぐらいに、アダムとエヴァの創造というのが出てくるわけです。何度も言います。書かれているように。この旧約の系図にはギャップがないという閉ざされたものであることを前提としています。なんでこういう言い方をするのかというと、実は5章と11章の系図にはギャップがあるんじゃないかというふうに考えられるからです。ギャップ。何を言ってるか。誰々の、ちゃんと見ましょうか、聖書ね。5章、11章、2つ系図が出てきますが、この2つの系図。これはね、こういうふうに書かれています。3節書きます。アダムは130年生きて、彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。セツを産んでからアダムの生涯は800年で、彼は息子たち、娘たちを産んだ。アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだ。セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んでから807年生き、息子たち、娘たちを産んだ。セツの全生涯は920年であった。こうして彼は死んだ。これ繰り返されていきます。この同じフレーズが。で、ギャップがないっていうのは何かっていうと、これら以外の人物は存在しなかったということです。で、それに対してギャップがあるっていう考え方は何を言ってるかというと、ここでとは思いませんけど、私は。でも、例えば、セツとエノシュの間に、実はもう一世代とか二世代あったんじゃないかって話です。で、系図というのは、イスラエルの系図というのは、例えば、マタイの一章の系図。マタイの一章の系図にはギャップがあります。あれ、全員名前書いてないです。14代なんて表現が出てきますけど、厳密に14代の話をしているわけではありません。間に人が入ってます。で、系図の本来の目的というのは何かって言ったら、イスラエルにおいて系図はものすごい重要なんですけども、なぜ重要なのかっていうと、約束の地に入った時に土地が分配されます。各氏族ごとに。でしょ？で、その地っていうのは永遠に彼らのものであるわけです。誰がどの家につながっているのかということというのは、どの場所を彼らが契約の相続地として受け取っているのかということの証明であるわけですね。で、それを示すために系図があるかないかというのはとても重要であるわけです。で、そうすると結局必要なのは、それこそ、どの家系にその人物が属しているのかということだけなので、具体的にありとあらゆる父親の名前を挙げる必要はないわけです。別に父親飛ばしておじいさんでもいいわけです。おじいさんも飛ばしてひいおじいさんでも構わないんです。要はつながっていることが明瞭であればいい。それゆえにユダヤのイスラエルの系図っていうのは、時にこうして意図的にギャップが生まれる、ギャップを作る場合があったりします。マタイの福音書の一章によって。ここでもそれが起こってるんではないかと考えられるからです。なので、創造年っていうのは一体いつですかって言ったときに、多分現在、聖書的な理解として受け入れられているのは、紀元前1万年ぐらいまでだろうって言われます。正直そこまでいくとちょっと長いんじゃないかなと私は個人的には思います。でも1万年というのは、この5章と7章の系図にギャップがあることを加味した上でも、それぐらいまでしかいかないだろう っていう考え方です。ギャップがあるかないか、どっちでしょうっていうことに関しては、私は個人的にはギャップがないと思ってます。難しいのは、今これ出てくるかな。11章のケース。11章のケースと、ルカの福音書の3章のケース、イエス様のケースを見たときに、一人出てこない人がいるはずなんですね。確か。今そんなに重要じゃないんで、細かく見たいと思ってるわけでもないんですけど、確かね、この2つの間に一人名前が創世記の方に出てこないのがいるはずです。で、まあ、それをどういうふうに理解するのかっていろんな理解の仕方もあるんですけど、なんで私がギャップがないって思ってるのかというと、創世記の11章と5章の系図っていうのは特殊な系図だからです。何がどう特殊なのか。この2つの系図だけ、一体誰が何歳で生まれ、誰が何歳の時に誰が生まれ、その人物は何年まで生きたという、その年数が明記されてるからです。さっき見たように、系図の特徴ってことを考えたときに、系図の特徴には年数を記す必要は一切ありません。むしろそれがあることの方が不自然です。じゃあなんでそれがあるのって言ったときに、それは一体どれぐらいの期間っていうのがこの間にあったのかということっていうのを明瞭にしてくれてるからじゃないかなと、私は個人的には思います。それ以外の理由考えられないから。なので、多分創造の年っていうのは、だいたい4000年代前半じゃないかなというふうに私は思ってます。けれども、例えばもしギャップがあったとしても、そのギャップというのは何十億年とかっていうギャップではありません。それが、この創造の時期についての考えですね。実際の創造の時ってのはいつなのか、正直なところそれは分かりません。けれども、4000年以降であることというのは、そうだろうと思うし、どんなに長かったとしても、ギャップがあったとしても、1万年以上はいかないだろうと思います。そこまで飛ばしちゃうと、ほぼ意味がなくなるようなケースになってしまう。そのことというのは皆さんに覚えておいていただきたいなというふうに思います。というところでお昼になりました。ちょっと休憩しましょう。お昼休んでいただいて、1時から再開する予定です。1時から。なので1時に再び同じ場所で集まっていただければと思いますのでよろしくお願いします。一言お祈りして午前中閉じましょう。愛する神様、この午前中の時間もあなたが守ってくださったことを感謝します。これから私たちは創世記についてこの後午後学んでいきますけれども、主をどうぞ私たちにあなたがまた知恵を与えてくださり、力を与えてくださるように、休憩の時間を通して私たちがリラックスをし、また食事をとって肉体的にも養われるように、あなたの恵みが常にあることをこれから感謝して、イエス様によってお祈りいたします。アーメン。それでは1時からよろしくお願いします。
一ついいですか。おっと。